はいと。はい、こんばんです。はい。今日2回目、さっきやってたんですけど、ですね、2回目来ました。今回やるのはですね、こっちの世界ゾーンではなくて、まああれは200話目まで終わったんで、とりあえずですね、今回はですね、ちょっとですね、陸を受けまして、マーフィーの法則という本、21世紀版かっていうやつがあってものすごい今ブレサイト申し訳ないです、っていうのがあって、その本面白いですよと。で、自分もこういうの別に嫌いじゃないんで、じゃあやってみますみたいので、即ですね、本を頼んでですね、ものが来ました。はい。なのでまあやってみっかなと本当にただよ、だらだらと、つか自分がそのなんていうのかな、パーッと読んでくのを、ただ配信乗っけてプラス配信乗っけてみたいなやつでやるだけで、まあ自己満なのっていうね、まあ一応でも形としては配信してるんで、ちゃんとね声に出してそうやってやってきますけども、とりあえずまあそんな感じです。はい。じゃあ、行きたいと思います。ダラダラと、つかね、自分も別に本当に来たばっかで全然読んでないので、どうなるか分かんないんですけどね。21世紀版マーフィーの法則より、スタート、マーフィー学基礎編から。なんつうか全然分かんないし、マーフィーの法則って、あ、つうか一番初めの説明から読んだ方がいいのかなこれ、説明から言った方がいいですかね。行きましょう。はじめにの方がいいかもしれない。まあ、マーフィーの法則といえばというので、ね、日本ではタクシー待ちの時に反対車線にばかり、空車、その空き車がやってくるとか、空港の入国審査で早く進むと思ったら列に並んだら一番遅くなったとかいうような時に使われることが多い。そんな時にマーフィーの法則という魔法の呪文を口にすることで少しだけ前向きな気持ちになれる。これは法則なのだから決して自分だけがひどい目に遭っているのではないという気分が得られるからだと。で、マーフィーの法則とは、失敗する余地があれば失敗するという短い言葉である。この法則を出発点として、それを証明するかのように集められた応用法則の数々を総称して、マーフィーの法則と呼ぶようにもなっている。で、いろんな、バリエーション多岐にわたって、人が人生の中で遭遇する、なんだ、失敗の全てのパターンが網羅されているような気さえするとかね。ということで、ですね、まあ、だらだらいろいろ書いてあるんですけども、マーフィー学基礎編、まあ、あるあるネタ、まあ、こういうことあっからっていう、こういうことあっから、もうあんただけに怒ってることじゃないから、まあそこはね、まあ多少ゆるりと行こうやということらしいんですけどもまあ行ってみましょう。マーフィー学基礎編、マーフィーの法則、まあさっき言いましたけども、失敗する余地があれば失敗するっていうのがマーフィーの法則で、補足としては 1. 何事も見かけほど簡単ではない。 2. 全ての物事は予想よりも時間がかかる。 3. いくつかの失敗が起こりうる場合、最悪な失敗が起こる。 4. 失敗する可能性を4つ潰すとすぐに5番目が現れる。5. かといって放っておくとさらに悪くなる。6. 何か始めると先にすべきことが出てくる。7. どんな回答を出してもその中に次の問題の種がある。8. バカでも使えるもの、フールプルーフを作るのは無理だ。バカはとてつもない使い方を思いつくから。9. 自然という母親は陰険だ。これがマーフィー学基礎編らしいですよ。で、次これがマーフィーの法則で、次ベネディクトの原理。以前はマーフィーの法則の9番目の法則、自然という母親は陰険だについての法則になるらしいんですけど、失敗の可能性が潜んでいれば自然はいつもその味方をする。シュナタリーの補足の要約、失敗する余地が全くなくても失敗する。ブロックの補足、失敗の余地がありまくってもやはり失敗する。失敗ばっかだで、リーの法則、何度も間違えているとそれが正しいやり方となる。あるね、これはあるんじゃないの今すごい今ズガンときたんや今ね、何度も間違えているとそれが正しいやり方となる。なんかズガンときた。で次、マーフィーの補足の付録、失敗の余地は決してなくならない。でフー博士の規則、最初にすべきことは最初にしなくてもいいことだ。でマーフィーのコメント、物事が間違った方向に進んでいる場合は一緒についていくな。でマーフィーの法則について、オツールのコメント、マーフィー氏は楽天家だった。これはよくわかんないけど、さ、これはなんだかよくわかんない。で次、チザムの第一法則、うまくいっているときは他が失敗しつつある。あるねで補足1、悪くなる余地がもうなくても物事は悪くなる。2、改善しているように見えたら何かを見落としている。まあ、さ一番初めのあの失敗がっていうやつと似たようなもんだな。でスコットの第一法則、うまくいっていなくても見かけはよく見える。で、ソットの第一法則、作業を始めると何かが過去動くものであれば動かないものであれば無意識に邪魔をする。しかしその作業は成し遂げられるだろう。なぜなら邪魔するという作業も別のものから邪魔されるから。でソットの第二法則、遅かれ早かれ最悪な事態は続けて発生する。あるね。で補足、どんなシステムでも最悪な事態が続けて起こることを想定して気づかれるべきだ。でサイモンの法則、組み立てられたものはすべていつかバラバラになる。ルディンの法則、危険の時に選択を強いられるとほとんどのものは最悪な選択をする。でマーフィーの熱力学の法則、プレッシャーをかけると物事は悪い方向へ進む。これ熱力学これでニコールの第4法則、受け入れられない結果を生む可能性のある行動を避けよ。ん？受け入れられない結果を生む？受け入れられない結果を生む可能性のある行動ってなんだ？あ、まあいいや。で次、コムナーのエコロジーの法則、何事も消え失せず残り続ける。ハダーの法則、始め良ければ終わりは悪し。始め悪ければ終わりはさらに悪し。ダメじゃねえ。で次、ストックメイヤーの定理、簡単そうに見えたら難しい、難しそうに見えたら限りなく不可能に近い。ダメダメだわ、諦めろってことかこれで、まあいいや。ジータ・エレス読み 377番今来たバーンと、てか今来たっつうかもう始まったばっかですぐじゃないですかこれは。うん、曲かけてる間ぐらいじゃないのこれ、違う、うん、で、378番、あらあらあら あって略なんですけど、で379番、イサムの大長足と、チザム、チザムって書いてあった、チザムって人がいるらしいですよ。うん、自分のは別に大腸法則も何もないんですけどね。で次、口に出せない法則、何かを口に出した途端いい内容は消え失せる、悪い内容は降りかかる。でスタージョンの法則、万物にはそれぞれ 90% の無価値なものが含まれている。期待の相互非作用の法則、悪い方に考えていると悪い結果になる、いい方に考えていると悪い結果になる。おいおいおいおいってか両方悪い結果、なんだこれ、なんつうのかな、落ち込むためのこのあれなのか、この法則のやつは。いい方に考えても悪い方に考えても悪い結果になってんじゃん、ダメじゃねえか。で、マクドナルドによるマーフィーの法則の補足、どんな状況でもなすべきことは後々事態が進展してからはっきりする。うん、でコーンによるマーフィーの法則の補足、悪いことが2つ起こったらそれは始まりに過ぎない、勘弁してほしいって話ですよ。なんかで、政府についてのマーフィーの法則、うまくいかない可能性があれば3倍うまくいかない。で次、マーフィーの不確実性の原則、間違ったと気づくのは奇数回目だけだ、1回目とか3回目とかってこと。で、タスマンの法則、被害をもたらすのに機が熟した間違いほど確実に起きる。推定分散の法則、扇風機の羽にぶつかったものは均一には散らばらない。ガルティエリの惰性の法則、意思あるところにやらないという意思もある。ファーンストックの失敗の法則、もし最初に成功しなかったらそれに関わったという証拠を全部隠滅せよ。どういうこと？どういうこと？おい。で、エブンとビヨンの法則、どんな失敗の陰にもあらかじめそうなると知っていた者がいる。なんとなくわかる。で、ツオリスの保存の法則、宇宙全体において悪化する量は常に一定だ。補足、つまりある場所でうまくいっているなら他の場所では悪化している。バランスやね。で、リーの法則、しくじった理由を説明するよりも正しく行う方が短時間で済む。アイリーンの法則、失敗の仕方に正しい手順などない。マーフィーのトポロジー位相幾何学の法則、2つの点を結ぶ最短距離はどんどん下方へと向かう。2つの点を結ぶ最短距離はどんどん下の方へと向かう、位相幾何学の法則、わからん。キャンベルの法則、実行した数が少ないほどしくじる数も少ない。まあ当たり前のことを言ってるような気もするけど、結構大事かも。 フレスコの法則、あ、違う、フレスコの発見。今自分が何をやっているのか本当に理解してしまったら多分飽きる。これはいいとこついてんじゃないこれ。今自分が何をやっているのか本当に理解してしまったら多分飽きるっていうのはなんか面白いですよ。いい感じですよ。なんか、うん。で、補足としては、飽きているからといって今していることの意味を理解しているわけではない。うん。で、スチュアートのマーフィーの法則、マーフィー 1ですね。1、マーフィーの法則を遅らせたり止めたりできる場合がある。それは後でもっとひどい大惨事が起こる場合だ。2、その大惨事の規模は見守る人々の数に比例する。3、その大惨事の規模は重要性に比例して指数関数的に大きくなる。4、起こる確率が 50% あると実際に起こる確率はその期待値に反比例する。5、2つのマーフィーの法則の補足があって、それらが互いに矛盾するときはより大きなダメージをもたらす方が優先される。まあ、やっぱりでっかいのがね、やっぱ悪い方向行っちゃうよっていう、で、クックの法則、そこに何がないか気づくのは常に難しい。で、ウルフの企画の法則、始めるのに良い場所とはあなたがまさに今いるその場所だ。なんとなくわかる気がするな、言ってることが。ダンの法則、慎重に企画したことはまぐれあたりにはかなわない。なんとなくわかるぞ。で、フィロの法則、失敗から学ぶにはまず自分が失敗していることに気づくべきだ。はあ。で、シュイアックの法則、フールプルーフ、バカでも安全なものにする唯一の方法はバカをそれに近づけないことだ。で、ギルバートソンの法則、十分なセンスを持ったバカが操作するとどんなものも安全ではなくなる。バカばっかだわ。で、ナエザーの法則、バカが使えるものは作れても大バカが使えるものは作れない。バカばっかだぞここ。で、バーバーの法則、やる価値のあることはやりすぎる価値がある。で、メルニックの法則、もし最初に成功してもびっくりした顔をしないようにしろ。あー、なんか言いたいことがわかるようなわかんないようなみたいな感じはします。で、ヘインの法則、物事の悪くなりようには限界がない。で、ボルコウスキの法則、偶然に起こることは防ぎようがない。その通りですわ。まあ、防ぎようないですよ。偶然に起こっちゃってる、どうしようもねえやろな。で、ラックランドの法則、1、最初にするべからず、2、最後にするべからず、3、自分からするべからず。どういうことだよこれ。こいつはこれはよくわからない。先手必勝っていう言葉もあるんですけど、最初にしちゃいけねえし、最後に、まあ、最後にするのはまあ、なんとなくわかる気は、わかる場合もあるかもしれないけど、で、自分からするべからずかよ。それはな、先手必勝って言葉もあるからな。 で、ヒグドンの法則、なんか怪獣みたいな名前だ。良い判断は失敗を経験することで可能になる。経験は判断を間違えることで得られる。これは来るね。いい判断は失敗を経験することで可能になる。経験は判断を間違えることで得られる。これ結構好きだな。ヒグドンの法則好きだな、これな。なんとなく、来るね。で、回係数っていうのがあるんですよ。回っていうのはカタカナで書いてあるんです。係数は、普通のなんとか係数とかの係数です。量イコール質分の1。つまり、量と質は反比例する。量を多くすれば質が落ちる。質が落ちれば量が減る。あ、違う、質が増えれば量が減るんですね。まあ反比例ですから。ジータ、380。さらに悪し。おいおい、救いようがねえじゃねえかと。なんでどんどん悪くなっちゃうんだか。うん、で、381。お、夢の中でおっちゃんの配信が始まった。つか、おっちゃんじゃないですけど、おかしいな、レスもかけるぞと。すげえ、動いてるよ。寝てるはずなんで、382、やらないか、じゃないのかよ、と。言いそうになった。で、383、つまり、夏のボーナスが少なかったのは、おっちゃんが俺の分ももらってたからなんだな。よし、トッピー行くぞ、と。行こうぜ。明日行こうぜ、じゃあ。連絡くれ。はい。ですね。でもね、まあ、金は、なんつうの、全世界の金の量っていうのは、まあ、インフレ起こってなんかぶっ飛んでるところもありますけど、まあ、ある程度はね、そんなに、ある程度バランスっていうのも、ところがあるから、その片方がドーンってくれば、どっかがやっぱりね、きつくなってるっていうのは、あると思いません？で、384番号さんで、手術は成功したが、癌細胞が転移するのようなことかもなぁと、うちの母親だがのと、暗い。きつい。いや、それはもう、大変でしょうけども、ね。成功、まあね、なんて言ったらいいんだよ。で、385、まあ、まあ、癌細胞、まあ、癌はね、なかなかどうしてもね、はい。で、385番、確かにクック先生には各武器の基本的な戦い方を教わったからねと。クックの法則ってあったのどっかにな、で、386番、バカとハサミは使いようってことわざはどうなるんだろうと。まあね、これ相反するやつもありますから、その辺はですね、しゃあないね、はい、まあ、そういうもんだと思って、いろんな人の経験から、まあ、そういう風な、あれが出てるっていうだけであんまり、でもね、そう、バカとハサミは使いようなんですけども、やはりね、自分たちが考えていないことをおバカさんはしちゃいますよと。そう、どんなものでも安全ではなくなるって書いてあるからね。そんな使い方すんの？お前バカだなーっていうようなやつ。まあ、ねえべーって。だからイメージ的には猫を乾かすために電子レンジに入れるみたいなもんですよ。そういう究極なとこまで行くと、そういうところだよってことなんじゃないの。だから、もう防ぎようがねえっすよ。もうわかんねえっすもんだって、やること何やるかなんてっていうイメージ的には。で、387、俺の法則、部屋の掃除をしないと、虫が湧く。夏はこまめに掃除しましょうと。虫が湧く。虫も元気な、まあ、虫キングのね、季節ですから、まあしょうがないよね。で、次、フロティングハムの法則、緊急さは重要さに反比例する。 緊急さは重要さに反比例するか。緊急さは重要さに反比例する。ああでもそうか。ああでもいやーでもそう完全には納得できないな。で次、ロックフェラーの原則、実行現場を人に見られたくないようなことはするな。なんとなく言いたいことはわかる。ヤングの非生物の移動の法則、動かないものでもちょうど邪魔になるところまでは移動できる。で次、メスキメンの法則、正しく行う時間は常に足りない、しかしやり直す時間はいつも残っている。でマーフィー学応用編、契約交渉人の法則、1オンス 28g の実例は1トンの抽象概念、絵に描いた餅に値する。で次、マーフィーの法則の拡張、失敗が連続するときは最悪だと思うことが一つ一つ重なっていく。マーフィーさんは失敗をとにかくもう怒りまくるっていうような感じになっちゃってますね。なんかね、もう止まんねえ止まんねえっていう、で止めても止めても次から次へと失敗出てくるから止まんねえやっていうような話な感じで、ファーンズディックによる第5の補足の補足、なんだそれ、悪い状態がさらに悪くなった場合そのサイクルは繰り返される。なんとなく。でガッドゥーゾによるマーフィーの法則の拡張、どんなに悪い状態でもそれ以上に悪くなりうる。まあわかりますけど。ガンパーソンの法則、何事もその発生確率は起こってほしいという願いの強さに反比例する。なんとなくわかります。で次、アイルズの法則、物事には必ずもっと簡単な方法が存在する。補足1、簡単な方法が目の前にある場合は見落とす、長く目の前にあるならなおさらだ。2、簡単な方法はアイルズも見落とす。で、ハイゼンベルグの不確実性の原則、すべてのものが同時にどこにあるかは知ることができない。補足、なくしたものが見つかると他のものがなくなる。なんとなくは。で、オブライエンの初見、探し物を早く見つけたいなら他のものを探し始めよう。どういうことだよ。で、メアリアンの法則、常に探しているものとは別のものなら見つけられる。で、探し物の法則の応用、まず最初に探すべきは一番ありえないと思う場所。いいね。あとはそうだなブーブの法則に対するブロックの反論、なんだそれ。探し物は最初に探した場所で見つかるものだ、しかし初めにそこを探した時には必ず見過ごす。で、リチャードの所有権のルールへの補足、 1、長く所有していたものは捨てても大丈夫なものである。2、しかし何かを捨てると取り戻せなくなった途端に必要となる。で、ジレットの引っ越しの法則、1回目の引っ越しでなくしたものは2回目の引っ越しで見つかる。グラタムの物質欲の法則、代金を払う前に感じる必要度と代金を払った後の実際のお役立ち度は反比例する。ことが多いか。で、ハーパーの法則、探していた記事はそれを再度書き直し終わるまで見つからない。マクファーソンのエントロピー説、物を取り外す作業はそれをあるべき元の位置に戻す作業ほどエネルギーがいらない。はい、ありますね。で、ショーペンハウアーのエントロピーの法則、樽一杯のお水にスプーン一杯のワインを入れてもそれはお水である。樽一杯のワインにスプーン一杯のお水を入れてもそれはお水である。これはわかる、なんとなくなんとなくというかわかります。はい、アレンの法則、大抵の場合始める方が終わらせるよりも簡単。自然の屈折の法則、食パンのどちらの面にバターを塗ればよいのかはバターを塗る前にはわからない。この別にバターにして、食パンとバターにしてるだけで、言いたいことは何となくわかる。で、ジータ、388番、バンコさんで、蜘蛛膜下出血でぶっ倒れて左目失明して脳みそ一部吹っ飛んだ挙句に開頭手術できない場所に脳動脈のコブルが残ってる、直腸がん手術成功したのになぜか転移した、それでもピンピンしている我が母はオカルト、助けてって書いてあるんですけど。で、389番が、返答に困る列はやめいと。返答に困るよ、助けてって言われてもな。確かに、あの話っていうか、ここに書いてある文章を見る限りどう考えてもピンピンしてるはずはないんですけどね、読む限りだとね、で、390万、補足だの拡張だの何なんだって書いてあるんですけど、いや、補足だとか拡張とか法則とか所見とか説とかいろいろ書いてありますからね、何ですかこれは。で、391番、本気で困ってるんだもん、言ってくれないと嫁にもいけないんだが、とそんなこと言っちゃダメでしょ。で、392番、全部読み終わった後に全ての格言をまとめた格言を言ってくれるんですよね、と。全てを読み終わった後、あ、いろいろ聞いて、で、なんかね、ストーンといけるかな、スパーンとね、無理だと思うよ。で、393、探し物は意外な場所にあるな、最初に探した場所のすぐ目の前とか、あらららと、で、394、この辺は体験したことがあるのが多いから、あるあるが多いなと、いろんなことであるよ、で、次行きましょう。重力の選択の法則、物が落下する場合、一番大きく破損しやすい向きで落下する。はぁ、ジェニングの補足、バターを塗った面を下にして食パンが着地する確率はカーペットの値段に比例する。バターを塗った面を下にして食パンが着地する確率はカーペットの値段に比例する。つまりカーペットの値段が安ければバターは上の面になって、カーペットの値段がクソ高いほどバターを塗った面が下になると。悪い方言っちゃうね。で、クリップスタインの補足、これも補足、落っこちるのは一番壊れやすい部品だ。で、フルトンの重力の法則、 壊れやすいものが落ちたとき、落ちる前に掴もうとすると落ちるに任せたときよりももっと壊れる壊れやすいものが落ちたとき、落ちる前に掴もうとすると落ちるに任せたときよりももっと壊れる。なんか言いたいことわかる？これ、で、マーフィーの非対称の原則、悪くなるのは一瞬だが回復には時間がかかる。まあこれもあらゆることに、うん、そのありますよね、壊すの簡単ね、作るの大変ね殺すの簡単、生かすの大変、信頼を落とすの簡単、信頼回復大変。で、補足、物は一瞬で壊れ、修繕には限りなく時間がかかる。ね、あらゆることにかかる、ありますね。で、エトールの初見、自分が選んでいない列は、自分が並んでいない列は早く進む。で、オブライアンによるエトールの初見の変形、並んでいる列を変えるとさっきまでいた列の方が早く進み始める。で、ケントンの補足、また元の列に戻ると両方の列が混乱しみんなが怒り出すなんだそりゃみんなが怒り出す、お前が戻っからじゃないか。で、列の原則、並んで待つ時間が長引くほど間違った列にいる可能性は高まる。うん。で、直線的加速原則、列は短いほど進むのが遅い。ランガーの法則、列が早く進むならあなたは間違った列にいる。うん、これどういうことだよさっきと違くねえかこれ列が早く進むならあなたは間違った列にいる。だってさっきは並んでいる列を変えるとさっきまでいた列の方が早く進み始めるとか言ってんだから、これはちょっと被んないな。これな、なんだろう。で、フラッグの規則、急ぐ人用のレジにいるのはいつも手が一番遅いレジ係だこれよくわかんない。で、バイルの列並び上級者の法則、なんだそれ。1、短い列を目指して走っていくとそれは目の前で急に長くなる。2、長い列で待っていると自分の後ろの人たちが新しくできた短い列に呼ばれていき自分が最後尾になる。3、短い列から一瞬だけ離れた途端長い列になる。4、短い列に並んでいるなら前の人たちが友達や親戚を割り込ませて長い列となる。5、建物の外にはみ出ている列が短い場合、建物の中では長い列になっている。6、一箇所に長時間立っているといつの間にかあなたが列の先頭になっている。微妙、これ微妙、微妙だなこれ。で、ヘイドの列の法則、どんなに早く着いても必ず誰かが先に並んでいる。で、ルポシェンスキーの急いで来て待つ原則、着くのが早かったらキャンセルされる。全力で時間内に着いた場合は待たされる。遅れて着いた場合はあまりに遅すぎる。で、ザドラの生体力学の法則、かゆみは手が届かない度合いに応じて激しくなる。イエリンの法則、 宝くじの当選確率は宝くじを買うと買わない場合よりほんの少しだけ高まる。これはなんかそのなんていうのかな、当たり前だよっていうのがあるんですけど、あるんですけど、なんかいいね。うん、宝くじの当選確率は宝くじを買うと買わない場合よりほんの少しだけ高まる。いいね。そりゃ買わねえ時よりは高まるけど、それほんの少しだけ高まるね。まあなんとなくわかります。郵便の原則、配達物は大抵受取人のところに届く。それが郵送された場合を除けば。で、報告の真実の法則。1、現場で起きた事実の近くにいるほど報道の間違いによりはっきりと気づく。2、現場で起きた事実の遠くにいるほど報道の信憑性はより高まって感じられる。ああ、なんとなくわかる、これ。現場で起きた事実の近くにいるほど報道の間違いによりはっきりと気づく。現場で起きた事実の遠くにいるほど報道の信憑性はより高まって感じられる。これはなんとなくわかるな、なんとなく。やっぱりその現場にいないと、やっぱりね、そこでいろんな情報をやっぱり自分自身が得てるのか、全然ね、その遠くで、起こってる、まあ、もう日本にいてアメリカで起こってることとか他のところで起こってることっていうのは、報道の信憑性がより高まって感じられるっていうのはなんとなくか。で、アベリーの初見、もしあなたが転んでも起き上がるときに床から何かを拾い上げるならそれで良いのだと。ガシャンって転んで、ああ落ちてたみたいなやつ、それでいいの、それいいのかな、それいいのかな。まごまかせってことかよ、これよ。はい。で、ジータ、395番、それはお前が悲観してるだけだろうと。で、396番、補足の補足まで出てきてだんだん意味不明になってきてるんだが、それは自分の頭が悪いだけかと。やつがね、補足の補足とか言ってるんだけど、あんまりねそこを気にしないでください。一応その、じゃあそれ別にね、カットしちゃってもいいわけですよ。なんとかの法則とか別に言う必要はないんだけど、一応ね、せっかくだからそこも読んでるんですけど、あんまりね補足の補足とか気にしてたらね、別にわけわかんなくなるから気にする必要はないと思いますよ。自分も別に気にしてないし。で、397番、一気に格言の質が低下してきたぞと。まあ波がありますから。で、なんか列並びの法則になりましたからね、格言ね。で、398番、今帰ってきた、やっぱり法則、ラジオ立ち上げていかない時に限ってお気に入りのラジオがやっている。やられた、やられたよ、しょぼんだ、聞かせてもらうよと。でもね、自分はねそれがあってからねパソコンつけっぱが多いね。で、399番、転んでもただでは起きるなってことだろうなと。まあ言いたいことはそういうことだと思うんですけど、だからただでね、そのまま転んでね、そのまんまじゃなくて、何かね、起き上がるときに床から何かを拾い上げるならと。その転ぶってことは失敗だとするならば、失敗しても何かを拾い上げて、いるならば、まあそれはそれでいいんじゃないのと。それがね、転ばないための何かね、ところに繋がっていっていいかもしれないしね。転んでもただでは落ちちゃいけませんよと。転んだ時になんで転んだのかを考えてっていうことです。で、次、知恵についてのマーフィー学。あ、これちなみにですね、こ これいっぱいねコンテンツがあってですね、知恵について問題の問題、エキスパートな人たち、お役所学、階級制度学、委員会学、会計人、設計者、調査研究者、技術のマーフィー学、機械整備士、サイバーマーフィー学、政治家、経済的マーフィー学、高等教育学、職人マーフィー学、オフィス、社会、家事、運転技術、トラベル、スポーツ、法律、医学、消費者学、芸術、時間、心理、理論、超越って書いたんですよ。こんな感じ、てかあのページ数で言えばですね、これ何ページあるんだ、350ページぐらい、約ずっとこんなの書いたんですよ。はい、で、ジーター400番、 PC つけっぱ&ラジー立ち上げっぱ、これ最強、自分もやってる最強ですけどね、今省エネ省エネうるせえのにやっちゃってますけどね、で、401番、冷蔵庫に物を入れておくと朝には食われてしまう法則。あ、これは401番さん の、 あの家族のね、にはもう完全に当てはまりますよ。俺のって書いてても食われるらしいですから、おいな、どういうことなんだよって話ですもん。だって家族会議したぐらいですからねで、じゃあ知恵についていきましょうか。グルヤの認識論の法則、重要なのは全てを知った後で何を学ぶかだ。トゥエインの真実、あなたが言うことは他人に信じられる、真実を語っている場合を除けば。あなたが言うことは他人に信じられる、真実を語っている場合を除けば。微妙。ギンスバーグの定理、1、勝つことは不可能、2、引き分けるのも無理、3、途中でゲームをやめることもできない。で、フリーマンのギンスバーグの定理へのコメント、人生には意味があるとする主流派哲学はギンスバーグの定理の一つを否定した場合にのみ成立する。つまり以下のどれかを否定していなければならない。1、資本主義は勝てることを前提とした仕組みだ。2、社会主義は引き分けることを前提とした仕組みだ。3、神秘主義はゲームを途中でやめられることを前提とした仕組みだ。人生には意味があるとする主流派哲学はギンスバーグの定理の一つを否定した場合にのみ成立する。つまり以下のどれかを否定しなければならないということで、資本主義は勝てることを前提とした仕組みだとか、社会主義は引き分けることを前提とした仕組みだとか、神秘主義はゲームを途中でやめられることを前提とした仕組みだっていうののどれかを否定していなければ、いけないと。人生には意味があるとする主流派哲学、勝つことは不可能、引き分けるのも無理、途中でゲームをやめることもできない。難しいクラークの第一法則、巧妙な老科学者が可能だというときは大抵可能である、不可能だというときはほぼ確実に可能である不可能だというときはほぼ確実に可能である、来たよ舐めてんじゃねえかこれクラークさんが。で、クラークの第二法則、可能性の限界を知る唯一の方法、それは可能の域を超え不可能の領域まで入ってみることだ。これはなんとなくわかる、可能性の限界を知る唯一の方法は、それはそうじゃねえか、だって可能の域を超え不可能の領域まで入ってみないと可能の限界がわからないよラインが引けないもんね、で、アリストテレスの格言、さっきのクラークの第二法則はある意味、ある意味というかいいこと言ってんなこれ、つうかなんか振ってみろってことだな、とにかくな、なんかあのいろんなことについてもねで、もうありえないっていうぐらいの領域まで一回やってみて、で、あ、やっぱりここはここでが限界なんだっていう、可能なんだっていうところをしっかり、捉えとかないとどこまでが限界かわからないよと。っていうのはわかる。だから、多分3から6ぐらいが可能で、それから外れちゃうとダメなんだろうなと思っても、実際に 1から10とか振ってみてないから、その実際にね2から7とかそういうの振ってないから、本当に3から6が安全牌、その可能なレベルなのかっていうのが分からねえっていうのはなんとなく分かる。だから実験とかでもね、そういう風なことがよくありましたね。うん、もうそれは無茶だっていうところもうちゃんとやってみて、きちんとダメだっていう結果を残すっていう、うん、わかる。で次、アリストテレスの格言、人は不可能そうに見えて可能なことの代わりに、可能そうに見えて不可能なことを常に選んでしまう。不可能そうに見えて可能なことの代わりに、可能そうに見えて不可能なことを常に選んでしまう。なるほど。でフォン・ブラウンの助言、不可能という言葉を使うときは最大限慎重になるべきだと私は学んだ。うん、わかる。本当に不可能っていうところでしょ。うん、絶対とかね、不可能とかね、いうのは、避けなさいよと。うん、本当にそうだとお前言い切れるって言われたときに言い切れませんっていう。で、ファジンの過去の予測の規則、なんだそりゃ、ファジンの過去の予測の規則、のの重複すぎてこれワードじゃ怒られんぞこれ。おい、後知恵は科学としては厳密なものだ。ああ。でダンラップの物理の法則1、真実とは意見を固定化したものだ。2、真実は過度の熱や圧力を加えると弱体化する。3、真実は伸びたり縮んだりする。真実とは意見を固定化したものだ。真実とは過度の熱や圧力を加えると弱体化する。真実は伸びたり縮んだりする。これ表現がこういう表現をしてるけど、なんとなく面白いなこれ。でデモクリタスの規則、宇宙には原子と虚空しか存在しない。他に存在するものは全て意見だ。でマーティンの確率、迷ったら今の傾向が続くでしょうと予測せよ。うん、ハルグレンの回答、問題がある場合はその存在を分かりにくくしてしまえ。分かりにくくしてしまえ。問題がある場合はその存在を分かりにくくしてしまえ。これはこのハルグレンさんと合ってるかどうかが分からないけど、分かりにくく、だからなんつうの、消し去らなくてもその分かりにくいところまでかすめてやれば、その問題はほぼなくなったも同然なところまで持っていけるっていうのは確かにありますよ。いろんなことで、もうあるかないかみたいなところまでね持ってっちゃえばほとんど問題にはならない。それは問題にはほぼならないレベルにはなる。で、ホーキンズの進化の定理、進化とは誤った理論が正しい理論に置き換わることではない。誤った理論が少しだけ誤りが減った理論に置き換わることだ。まあそういう、だから、うん、だから進化ですね。だから、うん、わかりますよ。なんとなく言いたいことはわかりますよ。誤った理論が正しい理論に置き換わることではない。誤った理論が少しだけ誤りが減った理論に置き換わることが進化。だから、やっぱりね、いろんなものは進化しますから、その、もう突拍子もないね。その、ね、初めに言ってたことは、 とりあえずそれはねえよっていうんで進化して、まあ、訂正されて、まあ、よりねいい方向に向かうけども、さらにやっぱり年月が経ってもっとねいろんなことが科学が発展したりとか した場合、新しいね それをまた覆すようなことが分かってね、さらに進化するんだけど、でもそれがまた正しい理論かどうかって言ったら分かりませんよと。だ進化ですよねそれはね、はい、まあアインシュタインがね言ってたこともね、結局今では、そりゃ違うよとか、ここ間違ってるとかいうの出てきてるみたいですし、だからね、いろんなそういうのもあるってことじゃないので、次、反論のカミソリって書いてあるんですけど、もう意味が分かんないですよ。もうカミソリってなんだかよく分かんねえな。人の愚かさで十分説明できることを人の悪意のせいにするな。人の愚かさで十分説明できることを人の悪意のせいにするな。人の愚かさで十分説明できることを人の悪意のせいにするな。なんとなく今の、分かりそうで分かんねえ。なんかこういうこと言いたいのかなっていうの分かるけど、分かるっていうかあるけど、それが合ってるかどうか分かんないなこれ。で次、マッツの確率。結論とは考えるのに疲れた時に行き着くところである。なんとなく言いたいのは分かる。結論とは考えるのに疲れた時に行き着くところであるか。まあこれは別の要因でも結論を出さないといけないというのはあるから、なんとも言えないですけど、なんとなく言いたいことは分かる。で、レヴィの第一法則。どんなに天才でも細かいことにこだわる性格は直せない。で、生活の法則。やりたかったことをやっと始めるとすぐに別のことがやりたくなる。で、オリビアの法則。経験はその経験が必要とされることが終わった後でなければ得られない。経験はその経験が必要とされることが終わった後でなければ得られない。だから経験になるわけだ。やっぱり失敗とかを経てそれが経験になって、ああこれの時はこれをやっとりゃっていうことが、その経験が必要とされる。でまあいいや。で次、ギャビトルの初見。賢人、賢い人は真実を見つけた時に喜び、愚者は間違いを見つけた時に喜ぶ。で次、人生の究極の成功のための2つの規則って書いてあるのに、お2つの規則って書いてある。お見つかっちゃった。2つって書いてあるのに1だけ書いてあって2が書いてないんですけど、で欄が空いてるんですけど、これはこの本やっちゃったんじゃないのこれ。で行きましょう。1、知っていることを全部は言ってしまわないことで、2がないっていうことで全部言わないんですよこれ。困ったもんです。はい。で、心配性の人のための第一規則。橋に着く前にその橋を燃やしてしまわないこと、そうすれば余計な心配をしなくて済む。橋に着く前にその橋を燃やしてしまわないこと、そうすれば余計な心配をしなくて済む。これはどういうことだ。心配性の人のための第一規則。橋に着く前にその橋を燃やしてしまわないこと、そうすれば余計な心配をしなくて済む。これはどういうことだかあんまりよくわかんねえな。ピンとこないなあんまり。で、次、ステイナーの教訓。1、 外的証拠に基づく知識は信頼できない。うん。2、論理自身は何が可能で何が不可能かを決められない。うん、そうだね。で、コールリッジの法則、両極端は一致する。はあ、これはあんま、うん、なんとなくわかる。両極端は一致するね。で、フェインバーグの原則、記憶は記憶の主の思うがままになる。わかる。で、ディシモーニの認知の規則、信じていると見えてくる。で、シッダールタの原則、川は二歩で越えることはできない。うん、この例えがね、そういう例えをしてるだけで、多分こういうことを言いたいんだろうなっていうのはわかるけど、川は二歩で越えることはできないか。うん。で、キルケゴールの初見、人生は後から振り返ってみてやっと理解できるものだ、しかし前に進まなければならない。で、観察の法則、どんなものでも近くで見ると遠くから見た時ほど素敵には見えない。なんとなくわかる。言いたいことは、あ、でもどうなんだろうな。あ、まあ、その近くと遠くっていう表現が、もう限りなく近い、もう顕微鏡レベルの近さとかね、そういうところまで行った時だと、もうものすごい当てはまることがいろいろあるんでしょうけど、うん。で、観察の法則続き、あるいは遠くから見ると近くで見た時ほど素敵には見えないって書いてあるんですけど逆も言ってんじゃねえかよ。うん、つかね、でも逆もあんだよな、でもな、これな。うん。そう。だってね、人間の肌とかだってね、綺麗な人の肌を見てても、グググググって言ったら、なんか顔ダニとかいるんでしょ、だって。とかね、氷を見てて、氷とか雪を見てても、氷の結晶っていうのは非常に綺麗ですけど、まあ、遠くから見ててもそれに気づかないみたいなね、イメージ。で、違うことかもしれないけど、まあ、イメージ的にはそういうことかなと思うと。で、キアノンの規則。経験は古い失敗を避けさせてくれるが、その代わりにあなたを新しい失敗へと向かわせる。これもしゃあないね。これは、なこと言われてもっていう話ですよ。で、ジョーンズの法則。経験とは同じ失敗を繰り返したとき、それが失敗であると気づかせてくれるものである。うん。で、次。ベーコンの確率。これベーコンさんだと思うんですよね。真実とは不明瞭さの中からよりも間違いの中から現れやすいものである。うん、なんとなくわかる。で、あと難しいな、論理学とか書いてあるからな、うん、これは読んでもあんまり自分もわかんないな。で、ワイルドよりアドバイスについて、良いアドバイスをしてもらったら他の人に教えてあげよう、自分にはほとんど役に立たないから。良いアドバイスをしてもらったら他の人に教えてあげよう、自分にはほとんど役に立たないから、これはどういうことだ。わからん、説明が欲しい。 で、サンディのコメント、納得がいくのはそのことについてよく考えていない場合である。ああ、そこでもう妥協してるような感じだもんな。なんか納得したっつってね。考えていれば納得できないところが出てくる。疑問に思うはずだ。ってイメージから。で、フォン・ノイマンの公理。自分が何を話しているのか分かっていないなら正確に話そうとしても無駄だ。それはそうだ。で、タットマンの規則。自分の前提は間違いかもしれないと常に考えるべし。これはいいね。自分の前提は間違いかもしれないと常に考えるべし。固執しないってことね。それは持っていきたいね。それは大事じゃないの。で、ヤングの議論についての規則。あなたが相手に同意しないなら相手はあなたに同意しえない。で、ド・ボーマルシェのモットー。議論するためにはそれを理解している必要などない。だから議論するのか。で、理解してると、理解してると思い込んでるやつが入り込むことで逆になんかおかしなことになる議論もあるかもしれないけどね。知らない、わからないから議論、一緒にそういうことをするわけであって、理解してる必要などないっていうのはなんとなくわかるところもある。で、ウェーバーの確率。一つの真実はそれまでの良い議論を台無しにできる。で、次、ゲルマンの格言。マレー・ゲルマン。1969年素粒子の分類及びその相互作用に関する発見でノーベル物理学賞受賞の人の格言。禁じられていないものは全て必要なもの。で、次、補足。存在してはいけない理由がないならそれは存在せねばならない。存在してはいけない理由がないならそれは存在せねばならない。いいんじゃないこれ。次、ケプラーの生態学の法則。自然が消費するものは何でも必要最小限にとどまる。わかる。なんとなく自然っていろんなものが、そのなんだろうな、シャボン玉の話とかもいろいろ聞いてて面白いけど、シャボンをいろんな金属がぐちゃぐちゃぐちゃってなった骨組み、いろんなぐちゃぐちゃぐちゃってなったようなキーホルダーみたいなところにシャボン液をポチャンってつけてできる膜っていうのは、最もエネルギーが少なくて済む、形になる。その膜でできる、膜ができるという話を聞いたことがありますけど、だから、とにかく徹底的にその必要最小限の方向に勝手になっていくのが自然であって、自然は無駄なことはしない、エネルギー的にっていう。消費するものは何でも必要最小限にとどめる。それが自然、自然だからっていう感じ。なんとなくわかる。で、合理的な誤謬。すべてのことが起こるのには何か理由がある。で、ジーターレス読み。もうこれで今、今のところは終わりなんですけど。402番、ボーイズビーアンビシャスの中の人は大丈夫なのかよくわからんと。クラーク、わかりませんでした自分も。で、403番、おっちゃんの説明で納得できた、わかりづれーと。どの話かちょっとわかんないけど、 まあ、説明で納得できたならありがたい。で、404番、橋、日本風に言うと心配しすぎて石橋を叩き壊すなってことじゃないと。そういうことなのかな。この橋燃えないかなっつって燃やすなってことっていうことかな。石橋を叩いて渡るみたいなやつの外国版のやつで、燃やさなければ橋大丈夫だからっていうような、うん、燃やそうとするとこまではいかないでっていうことだかな。で、405番、ことわざに直してみるとなんとなく理解できるなと。ことわざすごい、ことわざすげえわ。で、次次、問題の問題、問題の問題はちょっと 後回しでいい。これこれはまたで、ですね、あとそうだな、何行こうかな。ちょっと自分がこれかなっていうやつを行きたいね。ですね、基礎応用知恵ってやりましたから、なんだっけな、運転技術行ってみよう。運転技術だったらなんかな、これはってやつあるかもしれない。運転技術、ロードマンシップ、スナイダーの法則、何事も一往復するだけでは型がつかない、シャーノックおじいさんの法則。なんだシャーノックおじいさん。運転を習うまでは悪態のつき方を実際にはまだ学んでいない、人生の高速道路の法則。なんだそれ。すべてがあなたに向かってくるのならあなたは反対車線にいるのだ。で、子供のための相対論、早く進む乗り物の中では時間はゆっくり過ぎていく。これ運転技術で、アティーナの運転マナー規則、他の車をあなたの車の前に入れてあげると、1、その車は踏切を最後に渡りきり、あなたはゆっくり走る長い列車が通り過ぎるのを待つ羽目になる。あるいは2、その車と目的地が同じ場合、その車が駐車場で最後の1台のスペースに駐車する。レマーの駐車の過程、6ブロック先に駐車して歩いて戻ると、ビルの入り口の真ん前に新しく2台分の駐車スペースができている。で、マキーの法則、急いでいないときは信号機はあなたの車が完全に停止したタイミングで青になる。で、クイングリーの法則、他に車がいない空いた道で互いに反対方向から走ってきた車とトラックがすれ違う場所は狭い橋の上になる。どういうことだよこれ。で、次、交通の第一法則、渋滞してノロノロ動いていた車線はあなたが車線変更した途端早く流れ出す。なんかさっきの列の並んでるやつみたいなイメージだな、なんか似てるな。で、リースの法則、対向車線を飛ばしてくる車のスピードは前の車を追い越すための車線の長さに比例して速くなる。で、ミラーの保険の法則、保険は全てをカバーするが実際に起こることだけは適用対象外である。で、ミルステッドの運転の原理、化粧のために一時停止したいときは全部の信号が続けて青になる。で、ロブカの運転の法則、道が空いていても右折するところだけ渋滞している。で、ドリューの高速道路生物学、綺麗にしたフロントガラスに最初にぶつかってくる虫はちょうど視界を遮る場所に張り付く。 でグレイのバスの法則。なかなか来ないバスは乗客が諦めて歩き始めて目的地に近づき、乗る必要がなくなるときにようやく来る。あるね。で、カリンシーの定義。バスとは自分が待っているのとは反対側の車線を反対方向に走る乗り物のことだ。で、レニーの公共交通サービスの法則。バスを待てずに歩き始めると、バスはあなたが2つの停留所のちょうど真ん中を歩いている時に通り過ぎる。わかるわ。で、ジーンの自動車の法則。バックアップ用の車はいつも使っている車が故障するとその直後に故障する。で、自転車の法則。どの方向に向かって自転車を漕いでも上り坂で向かい風。で、ハンフリーの自転車の法則。一番の近道には一番急な上り坂がある。で、キャンベルの自動車修理の法則。1、故障したパーツを見つけ出しても取り外す道具がない。2、故障部品を取り外せた場合は置き換える部品が入荷待ち。なんか言いたいことはわかる。で、3があった。3、部品が在庫にある場合は結局最初から交換する必要がなかったとわかる。ブロムバーグの自動車修理の法則。1、必要に迫られれば身近にあるものは何でもハンマーの代わりになる。2、どんな些細な修理でも最終的には全身が油とエンジンオイルまみれになる。3、必要となればメートル用の工具もインチ用の工具もほとんど同じように使われる。で、ロレンツの機械修理の法則。油で手がベトベトになると鼻が痒くなり出す。これ来るな。これは来るな。油で手がベトベトになると鼻が痒くなり出すと。またブレスすげえ入んな。ブレスって風だなこれ。いいね、ロレンツさん、いいね。で、次、ファーメージの車修理の法則。規則。ネジ2つで止められた部品はネジ8つで止められた部品に隠れたところにある。はあ。で、次、クーザックの初見。車のフロントガラスのワイパーは常にドライバー側の方が先にすり減って拭きが悪くなる。補足、最悪な汚れはちょうど目の高さにある。こんなこと言われましてもっていうのがあるんですけど、ロブの悲嘆っていうのがあるんですけど、近道や秘密の駐車場を見つけて街にやっと慣れてくると他に転勤させられるって書いてあるんですけど、知らねえそんなのっていう。よくこれ乗ったなって思いますもん本人。で、ハイマンの高速道路仮設。日転換を結ぶ最短ルートはいつも工事中である。で、グレルブの恐ろしい考えって書いてあるんですけど、全体の8割のドライバーが自分は平均以上の優良ドライバーだと思っている。これなんとなくわかる。言いたいこと、これはなんとなく。 で、デールの駐車の過程、駐車場に2台だけ車が残った場合、1台がもう1台を邪魔する位置にある。で、ジャロスロブスキーの法則、駐車できる場所とアパートの間の距離は運ぶ荷物の重さに比例して長くなる。駐車できる場所とアパートの間の距離は運ぶ荷物の重さに比例して長くなる。ああ、長くなるイメージなだけじゃないかこれ。で、トラベルマーフィー学、ウォルターの法則、旅行に行く時間があるとお金がない、お金があると時間がない。パーソンのパスポートの法則、パスポートの写真は誰でも最悪の写りとなる。で、ルーンの規則、自分がどこにいるか気にならなくなったら道に迷っているとは言えない。自分がどこにいるか気にならなくなったら道に迷っているとは言えない。それはじゃあどういうどういうこと。で、カフマンの空港の法則、搭乗ゲートまでの距離の長さは離陸までの残り時間の長さに反比例する。で、ロジャーの法則、知らねえよこれ、本当かよ。スチュワーデスがコーヒーを配った直後に飛行機は乱気流に巻き込まれるって書いてあって、デイビスのロジャーの法則の説明、飛行機の中でコーヒーを配る行為が乱気流を引き起こすのだって書いてあるんですけど、なんだかわかんねえ。基礎的手荷物の原理、飛行機を降りた後、どのベルトコンベアの前で待っていても、あなたのスーツケースは必ず別のベルトコンベアから出てくる。で、旅行の第一法則、たどり着くまでの時間は帰りにかかる時間よりも常に長い。うん。その、気分的にってことでしょ、これ。で、次、飛行機の法則、乗っている飛行機が遅れた場合、次に乗り換える飛行機は定刻に出発する。で、次、スティッツァーの休暇の原理、休暇旅行の荷造りの心得、洋服は必要な数の半分だけ詰めよ、お金は必要な額の2倍を持て。ケリーの飛行ナビゲーションの法則、地図の一番大事な情報は折りたたみ線のところにある。なんだそれ。で、日食の原理、日食を見るべく旅してきた距離が長いほど日食が雲に隠れる可能性が高まる。で、次、スポーツマーフィー学、賢いファンの嘆き、バカどもは駆け込む、そして最も良い席を全て占拠する。どういうこと。わかんねえよこれは。わからん。で、ブレッダの規則、どのイベントでも通路から一番奥の席を予約している人ほど遅れて座りに来る。で、モーザーのスポーツ観戦の法則、スポーツの刺激的なプレーはスコアボードに目をやっている時か、ホットドッグを買いに行っている間に起こる。で、ベックの野球の法則、ゲームについて詳しく知っている度合いとその人が占める座席の値段とは反比例する。 あ、なんか言いたいことわかるこれ。うん、知らねえやつがすげえいい席座ってるっていう感覚っていうのはなんとなくわかるわ。で、本当に好きな人がそういうとこに座れないっていうね、なんとなくわかる。格闘技とかを見てる、あの K1 とかね、ああいうので、なんでお前がそこに座ってんのっていうのは多分あると思うんだ。野球とかもそうかもしれないけど、全然そのなんだ、そういうの知らねえじゃんお前みたいなやつが、すげえいい席座ってんっていう感覚っていうのはわかります。はい。で、ボブのテレビ観戦の法則。コマーシャルになったので別のアメフト中継のチャンネルに変えるとそこもコマーシャル中なんとなくわかる、なんとなくわかるわ。あー、こっちもコマーシャルかみたいなね。しまいには両方同じコマーシャルやっててね、こっちもこっちも同じじゃんみたいなやつ、わかりますけど。ジムマーレーのスポーツアリーナの規則。あー、でもこれあれだな、ちょっと日本人はピンとこないかもしれないところもある。1、チームの状態がどん底にある場合、コーチをクビにするとさらに悪化する。2、下手なクォーターバックとは今プレーしているやつのことだ。3、自由契約選手、フリーエージェントに自由などない。4、ホッケーとは優秀なプレイヤー6人とホームチームとが対戦するスポーツだ。なるほどね。なんとなく、まあ、ホッケーじゃなくてもそのなんか言いたいことわかるような気もするけど違うかもしれないな。で、次、あ、まだあった、続きが。スポーツアリーナの規則。5、ニューヨークに行く可能性があるならいずれ行くって書いてあるで、スポーツ選手契約の疑う余地のない法則。自由契約の選手がより高い年俸で契約するほど来季の活躍は期待できなくなる。で、ノックスのスター選手の原理。あなたの好きなチームにトレードされてきたスーパースター選手はすぐに目立たなくなる。あなたの好きなチームがトレードに出した役立たずの無名選手はたちまちスター選手になる。まあそういうのに当てはまることが普通にあるからね、で、マッカーシーの確率。サッカーの監督は試合について知り尽くせる頭脳が必要だが、試合こそ人生の全てだと信じ込めるバカさ加減も必要だ。で、剣の法則。微細なゴミは一番近くの目を狙って浮遊してくる。で、ターマンの革新の法則。高飛びで優勝できる陸上チームを作りたい場合は 2.3 メートル7フィート飛べる選手を1人見つけてくるべきだ。33センチ1フィート飛べる選手を7人ではなく、言いたいことはわかるけど言いたいことはわかるけどさっていう感じ。ラビアのテニスの法則。二流の選手は弱い相手選手に当たるとそのレベルまで自分を引き下げて試合をしてしまう。うわ、出たな。これはなんかあーっていうところがないわけじゃないですね。なんとなくわかりますね、言いたいことはね。で、練習の法則。 理論的に可能なプレーは練習では再現不可能、練習でできたプレーは試合では再現不可能で、あとそうだな、ステンダーアップの法則、引き離された時期が早いほど追いつくべく努力する時間はたくさん残る。うん。で、そうだな、ポーティンハムのスポーツフィッシングの法則、1、最も経験の浅い釣り人が一番大きな魚を釣り上げる。2、自分の釣り糸の絡まり方がひどくなるほど周りのものがたくさん釣り出す。で、ミッシェルの山登りを始める人たちのための法則、山は近づくほどだんだん険しくなる。フロシンガムの追加、山は実際よりも近くにあるように見える。これはで、シェンデンヘルムのバックパッキングの法則、山道は下りや平坦な道よりも上り坂の方が多い。山道は下りや平坦な道よりも上り坂の方が多い。決めつけ、あ、てか、まあ、山道ですからね。で、あと感覚的にね、うん、上り坂の方が、まあはい。で、トーマスの卓上ゲームの法則、一番ゲームをやりたがらない者が勝つ。で、アントンのスタジアムアリーナの法則、チケットの値段が安いなら駐車料金が値上げされている。で、スタジアムのサービスの原則、食べ物とサービスの品質の高さは同僚の店の数の多さに反比例する。補足、営業許可を得ている店が1軒だけなら商品の価格はとんでもなく高くなる。で、あとはそうだな、洞窟探検の第一法則、なんだそりゃ、自分の頭より小さな穴に潜り込もうとするべからず。お、これ作ったやつやったな、これ。自分の頭より小さな穴に潜り込もうとするべからずって、これ作ったやつやったな。で、出れなくなったな、これな。多分な、これ。で、テイラーのパットの原則、どんなパットも強打すればまっすぐ進む。ほう。グロスのゴルフの法則、デモ用のクラブでうまく打てるのは買うまでのこと。で、シドの法則、最初に勝たなければ全員には勝てない。OJ の法則、勝ち負けなど関係ない、自分が負けるまでは。わからない。で、家事、家のことって書いて家事のマーフィー学、ジレットの電話力学の法則、ずっと待っていた電話はあなたがドアから出た途端になる。で、フランクの電話現象、 電話中にペンがあると紙がない、紙があるとペンがない、両方あると書き留めるメッセージがない。で次、イムベ氏の第五の保存の法則。何かをきれいにするには他のものを汚さねばならない。わかりますよ。何かをきれいにするには他のものを汚さねばならない。まあね、簡単に言えば汚れ拭き取ったやつは汚れますからね。ね。まあ何かをきれだから、そういうね、第五法則、第五の保存の法則ですね、どれかが綺麗になってるってことはどれかが汚くなってますよと。はい、わかりますよ。で次、フリーマンの拡張。しかし何も綺麗にせずに全てを汚すこともできる。なるほど。でビデオの規則。ビデオ機器の一番高価な機能は全く使われない。でウォルター教の法則。タバコやバーベキュー、キャンプファイヤーの煙は煙が苦手な人の顔により多くたなびいていく傾向がある。でキッチンを混乱させる7つの法則。1、機能が多彩な調理器具ではどの機能もまともには動かない。補足、調理器具が高価であるほどごくたまにしか使われない。2、パッケージは開封の指示がシンプルなほど、例えばここを押すなどなかなか開かない。3、古いノートに見つけた我が家の秘伝レシピは肝心な材料の分量のところが読めなくなっているって、これは法則とかじゃねえじゃねえかよこれ。で補足、その事実が判明するのは他の食材を全部混ぜ合わせた後である。で4、一旦失敗してしまった料理には何を加えても余計まずくなるだけ。なんとなくわかりますわ。5、一番簡単かつお手軽に作った料理ほど気に入られ褒められる。具体例、ダックアラオレンジを作って出すと添え物のベークドポテトの方が評判がいい。で6、わざわざ専門店に出かけて買ってきた食品だけにゲストがアレルギーを示す。で7、食事の準備をより時間と労力をかけてするほど食事中のゲストは以前食べた他の料理の話ばかりする。なんとなく言いたいことはわかる。っていうかそういうことがあって、ただそれを乗っけてるだけのような気もするけど、だってさっきの秘伝のレシピは肝心な材料の分量のところが読めなくなっているって、まあそのなんつうのかな、別にこの秘伝レシピの話じゃなくても肝心なとこが薄くて見えねえとか、そういうのはなんとなくあるあるあるっていうのはわかりますけどね、そこが欲しいんだよっていう。なんなんだよ、砂糖は何グラムなんだよと。甘さ控えめにしてえけど、どれぐらいにしたらいいんだよ、うまくて控えめで済む量はよって。わかんねえけど、酢はどのくらい入れたら酸っぱすぎず、だからといって酸っぱくなさすぎずみたいなね、ところあるんだよみたいなやつね。見えねえよ、薄いんだよこれっていう。はい、例えが合ってるかどうかわかんないけど、言いたいことはそういうこと。ハモンドの台所の法則。1、 家族のためや呼びたくなかった客用に作るときに限ってスフレは上手に膨らみクリームはよく泡立つ。2、卵をケーキ用の生地に割って入れると腐った卵である。で、3、食器洗い機に入れた食器はすぐ必要となる。計量カップで液体を測るとすぐに乾いたものを測る必要が出る。4、食べるのにかかる時間の長さは食事を作るのに要する時間の長さに反比例する。あ、これはね、うん、うまけりゃ早く食い終わっちゃいますからね。まあイメージ的にはわかりますよ。5、メニューが何であれ必ず誰かがその日に食べてきた昼食メニューと重なる。これは今日はカレーよ、あー俺昼カレーだったわみたいな。あー他の人はカレー食べてなかったんだけどな、今日は A ちゃんだけがカレーだったんだみたいなね、カレーかぶっちゃったねみたいなやつで、次の日今日は酢豚よっつった、今日は給食酢豚だったんだよねみたいなやつ。今度こっちは避けたんだけどこっちが地雷かみたいなやつね。で、勤め人の家事の法則。1、解凍のために肉を冷蔵庫から出しておいたかどうか記憶があやふやなら出していない。2、家のコーヒーポットの電源を入れっぱなしかどうか記憶があやふやなら入れっぱなしだ。3、帰りにパンと卵を買う必要があるかどうか記憶があやふやな時は買う必要がある。で、パーティーの法則。食事をたくさん用意するとゲストはあまり食べない。わかるぞ、なんとなく言いたいことはわかる。これはこの法則っていうか、そういうことが起きてそれが印象に残りまくるからね、そういうことがね、乗っけてるだけでね、はい。これはウェイラー夫人の法則。十分細かく刻めば何でも食える。言いたいことはわかるわ、言いたいことはわかるよ、確かにな、確かにな、十分細かく刻めばね何でも食えるわ。もうわからないもん、それがなんだかふりかけみてになっちゃってねえ、しちゃえばもう分かりませんよ。で、フォーズナーの家事の規則。包丁がなまって何も切れなくなってもあなたの指ならいつでも切れる。で、ハミルトンのガラス洗いの規則。ガラスの汚れを落とそうとこすると汚れは反対側についている。これもな、うん、キュッキュッキュッと、あ、裏かこっちかみたいなやつね。なんとなく言いたいことはわかります。で、次、補足。その汚れが内側にあるなら手が届かないところにある。うん、うわっ、届かねえな、ここなんだけどなみたいな、その、うん、わかるよ、なんとなく言いたいことはわかる。で、イエーガーの法則。洗濯機の故障は洗っている最中にだけ起きる。補足。1、故障は必ず水道工事屋が休みの日に起きる。2、洗濯機の修理代は新しいコートの 1.75 倍、または新しい洗濯機の 0.75 倍を請求される。なんだその 1.75 とか 0.75 つな、75.75 ですか、新しい洗濯機のコンマ75か、うん、それじゃあ新しいの買っちゃおうかなみたいなやつね、作戦ですよね。そんだけ高いなら新しいの買うわみたいなね。で、スコッフの法則。汚い床には子供は物をこぼさない。で、 ヴァン・ロイの法則。壊れないおもちゃは他のおもちゃを壊すために有効活用される。ああなるほど。ママの法則。我が子よりも才能のある子供たちを目立ちたがり屋というこれはで、家事を終わらせる3つの方法。1、自分でやるべし、 Do it yourself DIY。 2、誰かを雇うのもよし。3、我が子には手を出させるな。F.P. ジョーンズの初見。子供たちのことは予測できない。親が犯している矛盾のどれを次についてくるのかあなたにはわからない。で、プリアムの家庭。柔らかいものは踏むべからず。で、スペアのボタンの原則。シャツに余分なボタンがついてきたならボタンはなくならない。で、フォーガス夫人の初見。靴下の片方をなくした場合もう片方を捨てると出てくる。チャンスの法則。チャンスがあなたのドアまでわざわざやってきた時に限ってあなたはトイレに入ってる。で、フィスクのパーキンソンの法則についての10代の若者用の補足。知らねえよっていう。もう長すぎるよ。胃はそこにあるジャンクフードの量を入れられるだけ広がる。なるほどね。バランスの相対性の法則。1分をどれだけ長く感じるかはトイレのドアのどちら側にいるかによって決まる。で、ゲストの規制。招待主、ホストの忍耐を熱いもてなしと勘違いするべからず。で、マルケットの家庭料理の法則。1、必要とするツールは道具はちょうど手が届かないところにある。2、あなたが買う交換用部品は1回目はサイズを間違えている3、なくなった道具は新しい同一なくなった道具は新しい同一製品を買った途端に出てくる。で、マローンの家庭の法則。修理屋を一日中待っていると一日中待たされる。5分だけ家を留守にすると修理屋はその土地に来て帰ってしまう。ミントンのペンキの法則。ペンキはそれがどんな品質や材料であろうと誤って塗った表面からは永久に取れない。次、ガーデニングの法則。1、他人の道具はその人の庭でしか役に立たない。2、洒落た小道具は役に立たない。3、誰も使わない道具にはそれなりの訳がある。4、あなたが買い揃えた道具はほとんど必要のないものばかり。で、再放送の法則。1話しか見なかったテレビドラマシリーズの再放送を見ると以前見た1話である。ジョーンズのテレビ録画の法則。1、見たい番組が2つだけならその2つは同じ時間に放映される。2、見たい新番組が1つだけあるなら放映中止となる。3、 1週間ずっと楽しみに待っていた番組は大体代わりの番組に変更される。で、ベスの世界共通の原則、1、電話はあなたがドアの外で鍵を取り出そうとしている時に鳴る。2、電話にたどり着いて受話器を取ると相手が切った音だけが聞こえる。で、次、カボックの難問、間違い電話をした時に限り相手は話し中ではない。で、ライアンのパーキンソンの法則の応用、所有物は収納可能な空間を埋め尽くすまで増え続ける。リングワールドの家庭幾何学の法則、水平なものの上はすぐに物でいっぱいになる。パイナップルの原則、一番良い部分は一番嫌な部分から分離できない。オートゥールの公理、一人の子供では寂しいが二人では多すぎる。で、次、ダイナーのジレンマ、清潔なネクタイは本日のスープを引きつける。T 線の美食の法則、バターの硬さはロールパンの柔らかさに比例して増す。ポープの法則、欠けた皿は絶対に割れない。これはなるほど。ホロウィッツの法則、ラジオをつけるといつも大好きな曲の最後の音だけが聞こえる。で、バークシャーの家計の法則、収入と支出のバランスを取った途端誰かが収支の額を変えてしまう。で、マーフィーの食べ物の法則、1、美味しいものは皆体に悪い。2、美味しくて体に悪くないなら高価すぎる。3、買える値段だったらそれは旬を過ぎている。4、レシピには今あなたの台所にはない材料が必ず一つ含まれる。5、その際に代わりの材料を使うと美味しくない。6、オーブンを使うと焦げすぎか生焼けになる。電子レンジを使うと焦げすぎの部分と生焼けの部分がまだらにできる。7、買い物リストを作らなかった場合、一番大事な食材を買い忘れる。8、リストを作っていった場合、一番大事な食材は売り切れている。9、すべての商品はセール中である。あなたの欲しい商品を除いて。10、クーポン券はいつも使う機会が来る前に無効になる。で、ラングフィールドの美食の法則、新たな料理の発見は新たな星の発見よりも人類にとっては有益だ。イサックの腐敗の奇妙な規則、新鮮な時硬かったものは腐ると柔らかくなる。新鮮な時に柔らかいものは腐ると硬くなる。成長した子供の嘆きって書いてある。母親はこんな日もあるさと教えてくれたが、こんなにたくさんあるとは聞いていない。 なるほど。はい。で、どうしようかな。これ長えな。これ行くかな、これ。じゃあ次回はですね、あの社会マーフィー学ってやつをやりたいんですけど、やろうと思ってるんですけど、今日はちょっとこの辺でやめてね。あの一発目だけ、シャーリーの法則、ほとんどのものはお似合いのものと一緒にいる。あるね。なんとなくわかりますわ、言いたいことは。はい、というわけで、この辺で、終わりたいと。ダラダラとやって、ダラダラとただ読んでただけですけども、これノベリスナーの数おかしくね、これ。絶対ラジ壊れてね、これ。多分おかしいよ。こんなことはねえだろう、と思うっていうような、数言ってますけど、多分ラジ壊れてるな。カウント方法が変わったのかもしれないけど、ノベリスナー数の。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。そろそろ3時でございます。あ、ジータ読んでねえ。ジータで強み、406番は車の運転と関係ないよなと。関係ないやつばっかでしたよ。407番洞窟の法則は、ヌコのヒゲのようなものは持っていなかったようだと。ヌコのヒゲのようなものは持っていなかったようだと。猫のヒゲはその、その何つうの、自分の頭より小さいものはみたいなやつで、ヒゲの役割のやつ。はい、かな。はい、で、408、雑巾で409番、煙は苦手な人に行く不思議、行っちゃうんですよね。で410番、たまにミラクルが起こることがあるけどねと。まずい料理。まあだからそれはもうミラクルですから、それはもうちょっとあの法則から外れますからね。で411、靴下あるあるって。で412番、ここまでの法則、難しい言葉であるあるネタを言うとそれは法則になる。いいんじゃないの、難しい言葉であるあるネタを言えばそれは法則になるんですよ。なってる。あるあるあるだ、なんとかの法則って言い切っちゃうんだ。で413番、ドルフィンだと普通だよと。つうかラジー全体的におかしくない、ラジーの方本当にこんな言ってんの。だってノベリスナー数が4桁超えてるのがいっぱいあるぜおい。パッと見上の3つ全部ノベリスナー数1000超え2000とか言ってんぞおい。で自分のやつだって2桁言ってんじゃん。本当かこれ。行かねえべと思うよ。行くのか、自分の配信じゃ行かねえと思うよ。これ多分、ね、加算方法がなんか変わってんだこれ。で、414番、ここで終わりというと雑談3時間始まる法則。ないわそれ、ないわ、ない。1時間2時間だったら結構ありましたけど、はい、残念ながら、何が残念なのかよくわかんないですけど、あまた喋ってらみたいなね。で、415番、さあまとめの法則を聞こうかと。まとめの法則か。法則は誰でも作れる法則だね。で416番、雑談になるとレスが伸びる法則。伸びるね。つうか普通にチャット状態に入るからだと思うけどね。返しがしやすくなるからね。ただこうやって あ、まあこれの場合は多少読んでるやつで、書きやすいところは多少あるかもしれないけど、あるかもしれないけど、そうだね、まあ、雑談の方がね、やっぱほとんど、レスとレスだから、もうチャット、こっちは音声で、聞いてる方々が普通のチャットをしてるようなイメージですからね。イメージというか、まさにそんな感じですからね。まあ、レスは増えますわな。レスが伸びやすいわな、と。で、417番。こんなに難しく書かなくてもいいのにって思うけど、ものすごい偉い人たちが真面目に考えてると思うと、プープープーって書いたんですけど、ものすごい偉い人たちが真面目に考えてるのかな？真面目に考えてる、なんかいろいろまとめてみたってやつらしいですけどね。だから別に誰でも作れるんですよ。で、418番、おとといだっけか、ライブドアがサバ落ちしたのが原因じゃねえ、ラジ。ああ、そうなんだ。多分それだな。つうか、なんかおかしいもん、でも。で、419番、2日前も障害落ちてたねと。あ、そうなんですか。聞いてる番組が聞けないから、配信してる番組に流れてくると。聞いてる番組が聞けないから、配信してる番組に流れ、あ、障害起きて聞いてる番組が聞けないから、まあ適当に聞いてみっかみたいなやつ。なるほど。本当か。でも自分のやつの場合こんな流れてくるかって思うよ。自分の場合ね、他の人の上の方のやつだったら、結構うわーって流れてくるかもって思うけど、自分のやつはね。で、420番、おっちゃんの法則ベスト10を聞こうかと。ベスト 10? な、多いなそれ。おい、きついわ。おっちゃんじゃないんですけどね、まあ自分のね、ジータのやつで言うんだったら、まあ法則っていうか、まあ法則じゃないか。いや、421。心に刻み込んだ法則も5分後には忘れている法則。いいんじゃない？自分もいいねこれとか言ってたやつもう忘れてますからね。で、余計なことを覚えてますからね。そう。で、はい。というわけで、そろそろというかもう3時でございます。これ2時間、やりましたね。結構ですね、面白いですね。普通に、自分はこれは嫌いじゃないです。はい、わけわかんないのもありますけど、あるねーっていうような、やつもありますから。あとちょっと別の話とか、こういうこと言ってんのかなみたいな形で置き換えてね、考えると、あ、なるほどねっていうんで、わかるっていうのもあるんで、そういう意味では、結構面白いかなと。で、422番、イサムシが 99% おっちゃんと言われる法則プライスレスって書いてあるんですけど、99% までいかないかもしれないけど、かなりの確率でイサムシガっていう人はイサムシガって言うんですけど、でイサムさんの3がアシッドの3の方で言う人は、ほぼ確実にそうやって言うんですけど、はい、とりあえず、なかなか面白かったんで、またですね、続けてやるかは分かんないですけども、挟む形でやったりとかですね、ちょっとやってみたいなと。もしかしたら、連続でやるかもしれないですけどね。というわけでですね、この辺で終わりたいと思います。今日は足して4時間ぐらいやったんじゃないですか。てかやりすぎじゃないですか、普通に。3時間オーバーしたら結構やってるなっていう感覚なんですけど。はい。そう。最近結構自分頑張ってるなっていう、またそのなんだろうな、配信熱が復活してる感じがしますね。またどっかで一 回スコーンと抜けるところがあるかもしれないけどね、はい、で、マジかよこれ423、こっちの世界ゾーンと格言を一つずつ交互に読んだらと、わけわかんなくなるよこれそれはどうなのと思うよめんどくさい。あの画面、こっちの世界ゾーンはディスプレイで、マーフィーの法則の方は、本ですから、しかもだって本読むときはディスプレイ全然気にしてないから、寄りかかって読めるから、ディスプレイの方はさ、あのちゃんとさ、なんつうの、寄りかかって読んでらんないんだよね、いろいろと、ね、クリックしてこうして走ってってやってるので、その遠くから読んでるとどうしてもやっぱりね、なんかあんまりね、うまく読めないから寄りかかってらんないんで、結構画面に近いところでまで顔を寄せて読んでるんで、そんな間近じゃないですけど、そういうのがあるんでね、交互に読むっていうのはきついかなというような感じはします。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたと、またこれの録音ファイルもですね、アップしたいと思うのでですね、もしよかったら聞いておくんなましと、あと、行くしてくださった方ありがとうございましたと、ですね、なんかまたちょろちょろっと、本当にちょろちょろですけど、またなんかちょろちょろっとね、たまにスカイプ要請の方が来てですね、まあありがたい限りで、ですねありがとうございますね、というわけで、3時です。はい、この辺で終わりにしましょう。はい、ではストップで、ですね、424番さん、投稿システム復活しないのと。投稿システムね、復活してないですね。ごめんなさいね。ちょっと今、仮にっていうか、じゃあ立ち上げてみましょうか。立ち上げてみますけども、多分入れないと思うので、一応確認だけ、もう投稿システム立ち上げることすら、なんていうのかな。こちら側が、立ち上げても、なんか繋がらないんだけどっていう、そういう風な現象が起きてですね。で、もう、いいやってなって、全然、放置した状態のままなんで、なんですけど。で、今、一応こちらの方は立ち上げてみました。はい。これで見れないよっていうんだったら、どっかがおかしいということで、ですね、何か考えないといけません。はい。だけど、全然何にもタッチしてません。何もやってません。はい、すいません。多分開かないと思います。おそらく。多分開かない。自分もちょっとやってみますけど、自分からは見えるんですよ。ローカルホストって言えば。確かね、自分は見れるんだよな。そう。あ、間違えた。確かね、自分は見れるんですけど、よいしょっと、これで見れるのかな。あ、見れるね。見れるから、で、425がダメっぽいねと。で、426、おっちゃんの家に行って投稿すればいいんだねと。じゃ来てください。来れるもんなら来てみろっていう。そう言うと怖いですけどね。とりあえず自分の方は見えるんですよ。見えるね。そう。なんでこれ見えないのかがわかんないんだよな。でも、前見えてたのにね。なんで今見えないんだろうな。それがちょっと不思議なんですけどね。せっかくね、作って、いただいたっていうのがあるんで、本当はこれ使いたいんですけど、なんかね、わかりません。正直っていうか、 自分が無知なんでね、全然わかんないんですね。申し訳ないですけど。そう。ちゃんとなぁ、使えればなぁ、でも使えてもね、どうなんだろう。加工、だからそういう風に聞いてくれってことは、書き込もうとしてる人がいるってことですか。だったらもう、なんつうの、まあそこに書き込まずにですね、ジータに書き込んでもらうかですね、それか、自分に直接、なんか言ってくるとかですね、直接言ってくるっていうのは、なんかチャットで言ってくるとかですね、してもらえればありがたいんですけどね、はい。で、そういうことで、ダメでしたね。で、427番、スカイプで話しかけるのは勇気がいるんだよと。勇気ない。てか、わかるけどね。自分もリクスレ立てたらどうよと。リクスレね。じゃあ一応リクスレ立ててみますか。どこまで実際に使うものになるのかどうか知りませんけど。じゃあちょっと、リクエストスレを立ててみますね。ほとんど使われない。ただ、ちょろちょろって初めの方だけ書かれて、その後放置されるスレになりそうな気がしないでもないけど、まあ、いつでも消せるし、そういうことはできるんで、まあ一応、そういったことで、やってみますね。じゃあ、じゃあちょっと立てて、終わりにしましょうか。立てて終わりにするのかな。まあいいや、とりあえず、じゃあまあそういったことで、じゃあ今立てますね。でも陸っていうのはその何やって、これやったらどうとかいうやつの陸のスレってことでしょ。じゃあ、リクエストスレってそのまま書いておくわ。何のひねりもなく。リクエスト書き込みスレって書いておくで、じゃあ。書き込みをすれって書いておくわ。じゃあ何のひねりもないです。で次行くのかもわからないけどボリューム1って書いておくわ。専務行くかよっていうのはありますけど、一応ね形として書いておきますね。で、てか音を消してからそれが始まった方がで、音つけりゃいいのにな、音なしでやってるからすごいなんか悲しいね、なんかね、一気になんか音が消えるとね。いけね。しまった。しまった。しまった。そうだ。ああ、間違えた。間違えた、間違えた。間違えた。間違えたよ、間違えた。おー。あー、ちゃ。混乱中です。混乱中です。混乱中です。申し訳ないです。何これ。これ終わってからやりゃよかったんじゃないの。今思うけど。なんで今やってんだ俺は。どうせ別に書き込まれたの読むわけでもないのに。今ね、今すぐ読むわけでもないのに、俺は何をやってるんだ。もうさっと終わらしてさ、 曲かけてからじゃあ作っときますねじゃあっていうので終わらした方がよかったんじゃないの、綺麗だったんじゃないの、終わらし方としては。うん、今思うと。でももう始めちゃったからやっちゃうけど、これで行くべ。長かった、一回間違えましたね、間違えてですね、失敗しました。はい。というわけで、立てました。一応これが使う、うん、初めのだから保守とかいらねえから、もうすげえ早い、もうてか狙ってたの完全にね、保守っていうのが2番目に書き込まれてますけども、保守じゃねえよっていう、リクエストなど書き込み用すれボリューム1っていうの、何のひねりもないタイトルでつけときましたけども、保守はいりませんって書くの忘れた、書いときゃよかった、保守はいりませんって書いときゃよかったな、今度書いとこう、保守はいりませんって。で、書いときました。でも基本的にこっちの方は、本当にまあ、リクエスト等、の等が何に当たるかわかんないんですけど、基本まあ、リクってことで、にしてください。はい。で、普通は、この25スレ目の方に書き込んでくださいね。どっちが何だかわかんなくなっちゃいますから。はい。じゃあ、ですね、終わりにしましょう。ジータレス読みですけども、まだ残り、ありましたね。429番で何やら盛り上がってまいりましたと。寝させて。で、430番、それはそれで楽しいと。楽しいのかな？カチャカチャカチャカチャカチャって無音でただやってて、ああ、ダメだとか言ってんのが、面白いのかな、それね。で、431、ザ・タイピングオンと。はい。最初間違えて、自分のスレ、自分のとこはそのスレッド立てるにはパスワードが必要なんですけど、まあ一応その他の人が立てないようにということで、一応そういう風にしてるんですけど、そのパスワードを自分で打たないでポーンと押しちゃったから、書き込んだやつが全部消えて一旦戻っちゃったんですよ。で、あらららら、と思って、やっちゃったやっちゃったよーっていう。うん。それで、失敗しました。はい。やっちゃいました。とりあえずそんなことで、まあもしよかったら、まあそこ使ってください。どうなるかわかりませんけど、うん、このまんま保守で終わる可能性があるんじゃないかと思って、なんか前にもなんか立てたような気すんだよな、なかったっけなこういうの、立てではないのか、はい、まあとりあえず、一応作っておきました。はい、では。この辺で終わりにします。ですね、じゃあ、最後にですね、曲が書けるんですけども、まあ最近でもまだ自分が、見ているニコニコ動画ですけども、それでですね、その中でですね、また上手い人いるねっていうんで、うん、まあランキングの上の方にあったから知ってる、そのニコニコ動画を見てる人で、ニコ動見てる人でね、知ってる人は多いと思うんですけど、でもわかんないですけど、とりあえずですね、あ、まあ、その、上の方に上がってた、曲をかけて終わりにしたいと思います。では、この辺で、バイバイ。
紹介しビーストライマゼル、このワレッピマダットナイス超絶対に動かない2ワレツロックザマイスダットナイジャケンにすんないこうして遊ぼうぜ、だって俺ら地球レペゼン、トートートー乗ってんだよ、トーにとっても楽しいんだもん、カウントダウン寿司フォーガッチ丸ガチも触れてみろたちまち偽物ラバチも見ればたちまちバチバチとはチラシ聞け、クラブナイトラトラ、復讐に成功、トラトラトラ、オーディエンスはトラトラ、雲もないナイトトラファクション、急鳴らし沈む京都レミパソラシ、天井突き破って飛べ、みな空にジャンパラ花たからみ、よくランナランカならマイクと出番だな、ファンだらけ定型幻想マンだらけ、夢は解消ない除外もファンだらけ、イケメンと面合わせ、初めましてから数分ともに出しめまして。